上からドーンっていう感じでやるような人だったんです。
そうなんだ。そっかそっかそっか。
だダイナミックなプロレスにはもう本当に定評があって、今のプロレスラーでもあれのことをする人はちょっといないですし、
まあ、日本人の体格的にはないですもんね、うん、あんまりね。
で 2メーター強なんで、はいはいはい、やっぱりでかいですよね。
だいたいこうでかいとなんかちょっとこうやっぱりね、こうトロイみたいなイメージあるけど、
うん、そうそうそう、
そうじゃないってことですもんね。
そうじゃなかったですね、当時は。まあただ彼は2メーターっていうのは巨人症だったらしいんですよ、
ね。なるほど、病気でというか。
うん、そうで、だから年々体が大きくなってったっていうことで悩んでたらしいんですよ。
普通は成長止まるんだけど、
そうそうそうそう、
あのいわゆるちょっとこう伸びてっちゃって背骨のこう具合がおかしくなるみたいな病気あります
も
ん
ね。それでまあ彼60ちょっとです、61歳だ、62歳で亡くなるんですけど、やっぱそれが60歳かな、
うん、
どうも巨人症が原因じゃないかというふうに言われて
る。なるほどね。
でこの巨人症というのはこのアンダルジャイアントも同じで、彼も体がどんどんどんどんでかくなってきて、最後は本当に自分でどうしていいかわからないぐらい大きくなってるらしい
です、ね。なんかこう自由が効かなくなってくるじゃないんだけど。
そう。で、やっぱ膝に来たり、体が、臓器が追いつかないとか、いうことがあったらしい。で、馬場もそうだったというふうに言われてますね。
はいはいはい、これはじゃあ、凱旋して、うん、で、もう馬場はもうスーパースターみたいな感じで、しばらくは盛り上げるってことなんですか？
でその片っぽで、アントニオ猪木がもう、闘志メラメラで、うん
まあですよね、
まあ先生が亡くなったから次は俺だと。はいはいはい、でもまあ、馬場さんが来たと、
うん。
でもこんなに負けてらんないということで、馬場に負けてなるものかと、いうことで、
うん、
ありとあらゆる対抗をするわけですよ。
もう消しかけると。
消しかけるというか、まあしばらくはね、BI 法、馬場のタグパートナーとして。
タッグパートナーだったんですね。なるほど、なるほど。
BI 法の、
は
い
は
い、BI 法っていうタッグチームで、で、うん、まあ、シャープ兄弟じゃないけども、その世界タッグ、
ね、なるほど、
インターナショナルのタッグ選手権取ったりとか、
うんうんうんうん、
でもやっぱり馬場、まあ、そこから初先輩を追い抜いて、ナンバー2まで上がってくるわけ
ですね。うん、頑張りで、猪木の頑張りで、
うん。ナンバーワンのジャイアント馬場に対してナンバー2。
はい。
で、そこで収まるような男じゃないんです。
なるほど。
このアントニオ猪木って人は。
うん。
馬場に仕掛けるわけです。
仕掛けるんだ。
で、それまで日本人対決で5ハットだった。
あ、5ハットだったんですね。
5ハットだった、昔は。
アメリカ人、海外、外国勢対日本みたいな。
そうそう、それが、興行を長続きさせる。
なるほど。
まあ、手法の一つということで。
はいはいはい。
ところが、アントニオ猪木は、馬場に、俺と対戦してくれと。
すごい
ね、もう本当に、当時では5ハット中の5ハットを口にするわけです。
うん。うん、
それで、でもまあ、日本プロレス自体は、要はそんなわざわざ潰すことないと。うん、
まあ、潰し合いですからね。うん、
潰し合いになっちゃうと、もったいない、うんうんうん。そんな潰し合い、どっちが勝つ、勝たんにしても、
うん、
逃げた馬場っていわゆる図式作られるのもまずいし、
うん、
猪木をっていう、まあ、当時も派閥がありましたから、うん、猪木をってわけにもいかないし、うん、っていうことで、
うん
うん、まあ、日本プロレス自体は無視してたというか、はいはいはいはい、あまりピンとこなかった。
はいはいはい、
まあ、当然、猪木はもうイライラしますわね。
まあね。
そこへ、弱みをつけ、弱みというか、その22歳、うん、当時22歳だった、
はいはいはい、
アントニオ猪木に、ある人が消しかけるわけ。
消しかける、ある人が、
うん。ある人っていうのは、豊登りというね、まあ、この豊登りも相撲取り崩れというか、力道山の弟子筋なんですけども、この人がハワイ行った時に、猪木がね、
うん、
お前はここに新日本に、日本プロレスにいても、うん、ババア一生抜くことはできないです。
なるほど。
新しい団体を立ち上げようぜ。
ほうほうほうほう。
で、東京プロレスという団体を立ち上げよう。
東京プロレス。
ほう。はい。で、それが、まあ、ちょっとプロレスファンで有名な、ハワイでの強奪事件といって、
その
豊登り、うん。豊登りが無理やりですね、アントニオ猪木を引っ張ってですね、
うん。
なんていうかな、その、独立させちゃったわけなんですよ。
なるほど。え、うん、それは日本じゃなくて、その、ホノルルに連れてって。
で、日本でそういうことをしてるとバレちゃうから。う
ん、はいはいはいはい。
向こう行った時に、
うん、
豊登りがもう行って、うん、話をしてみたいな形で、ね。
なるほど、なるほど、なるほど。
で、まあ、 なんていうかな。
説得
する。独立をさしたと。
はいはいはい。とんでもないやつですね。
とんでも
ない。会社からすれば。
なんでそういうことをしたかっていうと、ちゃんと裏があるんです。
ほうほうほうほう。
当然、猪木のことを買ってたっていう部分もあるんですけども、はいはい、猪木はそういう、ジェラシー、メラメラしてるっていうのもあるんだけど、うん、豊登りってこのおじさん、うん、とんでもないギャンブル好きでですね、うん、借金が、会社の全力を使い込んでたらしい。
とんでもないやつですね。
それをごまかすために、猪木をと一緒に出て行ったと。
うわぁ、なんか昭和っぽくていいですね。
で、猪木に、その、なんていうかな、その、こう、お前はここにおったってババア抜けれんぞと。
なるほど、なるほど。
だっても。
うん。悪魔のささやきを。
だったら、出てこうと。で、日本、東京プロレスを立ち上げるわけですよ。
あ、そこで納得して、まあ、賛同するわけですね、猪木さんのね。
そう、猪木も、ほら、そうだなと。ここにおったってダメだと。うん。で、あ、そうだ。太平洋上の略奪というのが、
すごい名前ですね。
そう、そういう名前ですね。
うん。
離脱させるで、東京プロレス。で、この東京プロレスを立ち上げてですね、ジョニーバレンタインだったかな、旗揚げ戦で試合を打って、まあ、うん、その試合が良かったということで、まあ、少し続いていくわけです、
はいはいはい。
ただ、当時はテレビがないと、こう、営業力がないんですよ、ね。
なるほどね。あ、
で、テレビが当然つかなかったんで、で、もう一つは、豊登りがですね、
うん、
まあ、当然、東京プロレス入っても、その金をどんどこどんどん、
はい、どんどこ
どんどこと、使ってい くわけです
よ、ね。また豊登り使っちゃって、
うん、で、いいですね、結局、業績悪化して、うん、東京プロレスは3ヶ月で、
3ヶ月
ポシャりました。
いいな、俺好きだな、豊登り嫌いじゃないですね。うん、いいですね。
この人とんでもない人
なんで。とんでもないですね。
昭和プロレスで忘れられない一人なんですけど、
まあ、そうなんだ。
で、まあ最後は、興行が打てないということで、うん、要はそのレッスンが来ないと、うん、ギャラ未払いになっちゃって、なんだかって。で、板橋区でリングに火つけられて終わっちゃうというアントニオ猪木の黒歴史の黒歴史、
東京プロレス時代、
そう、昭和41年、ちょうど今から50年ぐらい前の話ですけどね。でアントニオ猪木しょうがないからということで、まあそういうことはあったとしても、
うん、
まあいいレスラーなので、
はいはいはい、
日本プロレスにもう一回戻るわけですね。
戻るわけですね。
はいはい、うん、で、また BI 法、BI 法はこっちの方が後だったかな、ちょっと忘れてたけど、うん、また、アントニオ猪木として、
うん、
まあ、日本プロレスのナンバー2として。
戻れたんですね。
戻れたんですよね。はいはいはい、これは、まあ、間に入ってくれた人がいて、
うん、
まあ、自民党の副総裁と。
あ、そんな大物
が。川島翔三郎っていう人が、まあ政治家、まあ当時から政治色強いんで。
あ、プロレスがね。
その前の、力道山の時代も大野万木さんっていう岐阜の人も入ってたりしてね。うんうんうん、なかなか自民党の大物議員もこういうところに絡んでて、まあもんで戻れたと。
なるほど。
で、BI 法として、まあ、猪木の、まあ、馬場のタッグパートナー、
うん。なるほど。
それと、日本プロレスのナンバー2と。
なるほど。
ということで、うん、で、当時、まあ、ベルトがいくつかありまして、
はいはいはいはい、
アントニオの、ジャイアントバがインターナショナルのヘビー級、はい、まあ、これは力道山の直系のベルトと言われ
る
ベルトをして、そのアントニオの今日は UN っていう、ユナイテッドナショナルっていうベルトを、はい、これ後々に天竜が、巻くんですけども、
はいはいはいはい、
それをナンバー2の証みたいなところ
、はいはいはいはい、
で、それをアントニオの今日は。
うん
うんうん、いう形で頑張ってやっていたんですね。で、でもやっぱりここでね、しょぼくれる、
まあ、アントニオ猪木が、ね。まあ、くすぶってるわけにいかんと、
うんうん。で、日本プロレス時代に、日本プロレス中、うん、まあ、このプロレス団体も、
うん、
まあ、ちょっと山っ気があるとか、ヤクザっ気があるというか、当時、日本テレビで、
うん、
中継をしてたんですね。
はいはいはい、
単独で、
うん。
で、プロレス団体っていうのは日本プロレスしかない状態なんです。
はい、
で、プロレスの需要っていうのは当時は本当にすごくあったんですけど、
うんう
ん
うん、
ところが、日本テレビだけでやらすのもったいねえと。
まあね、一曲だけだとね。
そうそうそう。うんうんうん、だからジャイアンツだってさ、よそでやってんじゃねえかと。うん
はい、はいはいはい。
TBS でやるやら、フジテレビでやるじゃねえかと。うんうんうん、まあ当時もね。
うん、
まあビジターの試合、 っていう考えがあって、
うん、
テレビ朝日、当時の NET っていう、まあ、今のテレビ朝日に売り込みに行って、
はい、
日本プロレスだね、
はいはいはい、
で要はそれに日本テレビに対して、
うん、
許可は全く得ずに
やるんですよ。あ、なるほどね。それは結構大変ですね。
で、うん、でそれをポンと興行として売っちゃったわけです。
あ、
当然日本プロレス、日本テレビ面白くないと、
ね、
打ち切りやって暴れ出したんですけど、まあまあまあまあということで、
うん、
ジャイアントババは向こうには出しませんと。
ああ、なるほど。
うん。出るのはアントニオ猪木ですから。
なるほど。
ジャイアントババエースは日本プロレスで出ます。うん、あ、日本テレビで出ます。
日本テレビでね。
うん、向こうにはナンバー2もアントニオ猪木が出しますから。
なるほど、なるほど。
いう売り方をしたんです。
なるほど、なるほど。
うん。
そういうことか。
ただ猪木は、これはババに勝てるチャンスだと。
うん。
そうそう、いうことで、まあ、テレビ朝日系で頑張ってやったと。
うん、でも、元はもう両方とも日本プロレスなわけですよね。
うん。
そうですね。はいはい、うん、曲が違うと、
はあはあ、そうですね。で、日本プロレス中団体がそのまあ、レスラーが経営してますんで、どんぶり勘定どころか、
うん、
そのまあ経理が不透明なんですよ、
はっきり言
って。まあ誰が何を使ってそのさっきの豊登りみたいじゃないけど、はいはい、あそこまでひどくはないけど、まあ誰が何してかわからんよな。
ああ、もうガンガン使っちゃえと。
そうそうそう。で、これ、後々のプロレス、いろんなプロレス団体で、金で揉めることはちょいちょいちょいちょいありますけど、
うん、
これが同じような原因で、
なるほどね、
誰が何を使ってるかわからんと。
まあ、儲かってるしね、当時はね、うん、日本プロレスもね。
で、それを、アントニオ猪木がおかしいじゃねえかと、
う
ん、いうことと、
うん、
あと、その前から、確執があったんですね、やっぱり手戻りやと、あいつは。
はいはいはいは
い。いうことで、追放されちゃう。
猪木が。
猪木が。
お
で、日本人対決も、馬場に迫って、まあ、再び迫ったけど、ダメだっていうことで、追放されてしまう。
はいはいはいはい。
いうことで、日本プロレスが追放されるわけです
。あら。
その時に、まあ、NET じゃないわ、ごめんなさい。テレビ朝日に頼んだのは後ほどか。
うん、
そこで新日本プロレスを旗揚げするんです。
なるほど。もう追放されて、
そう。
自分でやろうと。
うん、
でその
当初、
うん
うん、当初はあのテレビ局もなかった。
なるほど、なるほど、
うん、で非常に苦しかったんですけども、うん、なんとかこらえて、
なるほど、
で当時の、
うん、
アントニオ猪木についてたのが山本虎鉄、う
ん、ああ出た山本虎鉄軍曹、
うん、山本虎鉄さんとか、うん、まあ後々にスターになる藤波達。
ああ藤波に出たドラゴン、
うん、まああと、うん、木戸サムも行ったのかな、
クラッチ行ってました、うん、
ねえ、そこら辺のところのですが、まあ数人が行って、あと外人のルートが全然ないと。
はいはいはいはい。
アントニオ猪木には、
うんうんうん。
ジャイアント馬場はアメリカで遠征してきて、
うん、
アメリカで人脈ちゃんと作って、
ね、
うん、ところが猪木はアメリカに遠征してない。
はいはい、
しててもちょろっとしか、はいはい、出てない。
はいはいはい。
で、カール・ゴッチ。
お、出ました。
うん、カール・ゴッチって日本プロレスに来てたんですよね、
うん、
で、
うん、
その時はアメリカにはカール・ゴッチはどちらかというと、
うん、
煙たがられた人なんです。
あ、そうなんですね。
なんでかというとガチンコやりやがるから、こいつ、
あ、
もうガチガチ来ると、
うん、
やだなっていうようなことで
煙たがられて、
そうそう、めんどくせえレスラーということで、そんなに実力あるけど評価は受けてなかった人なんで、
はいはいはい、
その人に頼んで、
うん、
一応そういう埋もれてるレスラーを連れてきてくれっていう感じで、いろんなレスラーを打ってたんで、まあ、それで興行がスタート。
じゃあその猪木が新日本プロレスを立ち上げた時に、うん、そのテレビ朝日にそのパイプというか、その後にそのまあオンエアをしてもらうっていうのは、日本プロレス時代のそのまあ時代の関係があったからこそってことなんですね。なるほど。
で、でもスタート当初はやっぱりあの日本プロレスに気を使って、まあね、テレビ朝日も、
はいはいはい、
あのつい同時についていくことはなかった、
ね。なるほど、なるほど、なるほど。時間差で、うん、あの、オンエアというか、その後に、
そうですね。
協力する形になる。
うん、
はぁ。
で、
なるほど。
旗揚げ戦のメインイベントが猪木対ゴッチ。
あ、カルゴ、あ、そうなんですね。
うん、ん確か、大田区体育館の旗揚げ戦が猪木対ゴッチの試合で、
うん、
猪木は負けるんですよね、確か。確か負けると思ったよ
な。なるほど。
で、ま、だから、あ、日本プロレスってのはそういうレスリングもするんだっていうことでちょっと衝撃が来たというか、
なるほど、
確か負けたと思ったんで、
ガチガチじゃない、うん、なんかそういうこともあるんだみたいな、
プロレスっぽくないと、
いや、なんか。
なんていうか、今までのね、うん、お決まりじゃないというようなところ。
なるほど、なるほど。
で、まあ、苦しい時代を踏ん張ってきたら、
うん、
日本プロレス自体がこう、さっきの断脈経営なもんですから。
まあ、どんぶりだしね。
そうそう。ガタガタになりかけてきたわけです。
はいはいはいはい。
で、当然、こう、屋台骨が揺れられた時に、その時に坂口誠二が、ジャイアントバーバーも、同時に出ていったんですよ、
ね。ああ、出たんですね。
これじゃダメだ
と。
で、全日本プロレスを旗揚げする。
全日本プロレス出ました。はい。
そうそう。で、その時に、同時に、もう、まあ、傾いた、
うん、
団体ですから、うん、もう日本プロレスで、
うん、
坂口誠二も、
うん、
出てこうと
出てくと、はいはいはい、
なった時に坂口誠二はアントニオ猪木のとこ行ったんです。
はあ、馬場のところではなく、うん、
そうですね。
なるほど。
でその時に日本プロレス自体が、うん、そのさっき言ったテレビ朝日で興行売ってましたよね、うん、あの放送してますよね、
うんうんうん。
で、その、猪木亡き後にやってたのは、坂口誠二をエースに持ってきたんだ
よ。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
その絡みで、坂口誠二が移動する、移籍するということで、
はいはいはいはい。
テレビ朝日のテレビ局もつくわけなんです。
なるほど。じゃあ、坂口のおかげなんですね。
そうですね。はいはいはい、だから、あれ潰れなかったのは坂口誠二のおかげです。
なるほど、なるほど。
これはマジの話。
なるほど。
アントニオ猪木だけじゃどうにもならんかったかもしれんけど、
なるほど。
まあ、猪木坂口のタッグっていうことで、
うん、
それが売りになって、新日本プロレスにテレビ局がついて、で、同時にジャイアント馬場も人脈は当然ありますので、
まあ、そうですよね。
でも日本プロレスなんかも倒れていくだけや。
はいはいはい、はい。
いうことで、日本テレビが全日本プロレスについ
ていく。なるほど、それ。
ついていくというのはジャイアント馬場が引っ張った
と。日本全、日テレとテレ朝の。
そうだ、そういう分かれ方をして
る。新日全日という図式ができるわけですね。
で、それが今でも、こう、テレビ局は2つとも、
そうですね、
まあ、前日はあれですけども、
まあ、
ノアになってもうやめちゃってます。地上波やめちゃってましたけど、ね、
はいはい、
未だに新日本プロレスはテレビ朝日。
ガチガチですもんね、今までね。
うん、で、後々、うん、新日本プロレス、テレビ朝日が大株主になる時もあるんですよ。
あ、そうなんですね。なるほど、なるほど、なるほど。
うん、それぐらい、親密な関係になる。
はあ、そういう成り立ちで、その2局になってるってことなんですね。うんうん、なるほど。
で、そこで、まあ、ライバルが、違う第2章というか、
うん、
猪木馬場の新たな章が始まるわけですね。
そういうことですね。
ライバル関係。
はいはいはいはい、はい。
これまでは同じリングに立って切磋琢磨、目の前の試合をっていうんですけど、今度は興行としてやっていかなきゃならないと。
うんうん、なるほどなるほど。
で、ジャイアント馬場っていう人は先ほど言ったように、うん、アメリカで大成功を収めて、
そうですね。はいはいはい。
要は、馬場翔平って、まあ、翔平馬場っていうのは、非常に信用ができると。
ほう。
いう、まあ、信頼を得てるわけです。
アメリカ人から。人からね。はいはい。
そうですね。そうすると、アメリカのレスラーは、ほとんど馬場、一流と言われるところは、ほとんど馬場のとこ行く。
そっかそっかそっか。当時の全日本の、その、いわゆるスターレスラー、アメリカ人のスターレスラーは、みんな全日行っちゃうと。
そう。で、まあ、ハリー・レースとか、
うん、
まあ、ちょっと後なるけど、リック・フレアとか、
うん、
まあ、いろんなレスラー、もう、まあ、全部、ほとんどね、ルー・テイズもそうですね、そちらがもう、全日本のマットに上がってくるじゃないですか。
はいはいはい、
まあ、ルー・テイズは一回新日も上がってますけども、その後、後々に、まあ、一流と言われるアメリカ人レスラーを全部全日にやる。それはなんでかって言ったら、馬場の人脈があった。
はいはいはいはい、はい。
で、ところが、アントニオ猪木、
うん。うん。
もう、カール・ゴッチの選手しかないわけですよ。
まあそうですよね。
さっき言って。カール・ゴッチってアメリカで信頼されてるから、うん、全く信頼ができ
ない。なるほどね。
うん、そうすると、二流三流のレスラーばっか連れてくると。
あ、そっか。そうなっちゃいますよね。
で、猪木、これじゃいかんと。
うん。
でも、アメリカには埋もれたレスラーがおるやろ。
はいはいはい。
中には。
うん。
元気のいいレスラー。
はいはいはい。
干されてるレスラー。
うんうんうん。
おるんじゃないかって言って、探し出したのが、うん、タイガージェットシーン。
はあ、そうなんだ。タイガージェットシーンなんだ。あ、それ
タイガージェットシーンっていうレスラーが、まあ、はっきり言って、まあ、向こうで干されて、カナダの、まだそれほど売り、出しがされてない時代にカナダだったかな、あの人主戦場は。
インドか中東系？
うん。一応出身はインドなんですけど、
はいはいはい、
移民、カナダに移民してるんですよね。
はいはいはいはい、はい。
うん。出身はインドの方なんですよね。
はい、はいはいはいはい。
で、向こうでプロレスを覚えて、
うん、
要は狂乱ファイトをやってくれと、
はいはいはい、
もうなんていうかな、
めちゃくちゃね、
めちゃくちゃな、もう頭おかしいんじゃねえかと気が違ってんじゃねえかっていうような、とにかく狂乱ファイトで、やっぱそういうレスラーいるんですよね、探せば。で安いギャラなんで彼らもビッグマネー欲しいと、日本に来たら、待遇いいから日本にまた呼んでほしいと思って、やっぱ頑張るわけです。
なるほどなるほど。
それで猪木とタイガー・ジェット・シンの試合が、
この当時ぐらいからモストンさんはもうすでに見出してる頃
ですね。まだまだ見てないです僕
は。この頃はまだですか。
まだ見てないです。
はいはいはい、はい、
この時はね小学生で友達が熱狂してましたけどね。
へえ、もうすごいイメージ、猪木タイガー・ジェット・シンってすごい、うん、なんかイメージはありますよね、当時のね。
で、で、それでもやっぱりジャイアント馬場の方が、まだまだ NWA っていう、あの、アメリカの最大の団体というかね、
はいはいはい、
その、興行主の組合みたいなんですよ、NWA。そこでチャンピオンを一人作って、そのチャンピオンがいろんなテリトリーを回っていくという、
はいはいはいはい、
そのチャンピオン。っていうことは、まあ、アメリカでナンバーワンなんですよね。
そういうことですね。
アメリカに、まあ、当時は、3つ団体があって、団体というか、その、3つのチャンピオンベルトがあって、はいはいはい、NWA と WWE、うん、WWE、
はいはいはい、
WWF、後の WWE になる、うん、
はいはいはい、
あと AWA と、この3つが3大タイトルと言われてたんですけど、はいはいはい、あとローカルタイトルがちょろちょろちょろってあるんですけど、はいはいはい、その中でやっぱり特別感は NWA のチャンピオン。それは、日本もそうだし、ヨーロッパにも行ったり、アメリカの各、そのローカルエリアを回って。
なるほど。世界的に有名な団体、
ね。有名な人。当然プロレスも上手くなきゃならないし、強くもならなきゃな、ある程度強くなきゃならないし、ま、あの、なんていうかな、
まあスター
ね、客を呼べるような人じゃないと、スター性もいると。で、その NWA のチャンピオンって日本人で、日本にも来るわけですよ、チャンピオンですよね。
うんうん、
で、防衛戦やって帰って、まあ、年に1回か2回来て、防衛戦やって帰ってくると。
はいはいはい、
その中で唯一そのチャンピオンベルトに挑戦してチャンピオンにならしてもらった、なったのがジャイアント馬場、
う
ん
うん、なるほど。それは
もうすごいですね。それぐらいやっぱり人脈があったと、うん、で後々、そういうだってやっぱあのあなんていうかな、アメリカレスラーイコール、まあ、華やかというか、
まあそうですよね、
イメージはね、スターが来るともうまあ、もうちょっと後なんですけど、うん、僕見出したのは、
うん
うん、全日本見てると、やっぱもう、興行のたんびに NWA チャンピオンが来る、AWA チャンピオンが来る、もう、向こうでこんな素晴らしい実績だっていうのが、もう、どんどんどんどん来るわけ
です。いやー、だってなんかこう、当時まあもう日本はね、すでに経済成長している時代だから、
うん、
その、反アメリカではなくて、うん、なんかこう、アメリカのすごいものが日本に来たみたいなものってみんな食いつきますもんね、やっぱりね。
で、メジャーリーグ、今の日本のメジャーリーグ、日本とメジャーリーグの関係ぐらいの、
うんうんうん、
まあそれ以上の格差がある
んで。そういうことですね、そういうことですね。
で、ハリーレースが来る、あの NWA チャンピオンのハリーレースとか、
あんなの
ジャック・ブリスコとか、うん、ドリー・ファンク、テリー・ファンク、
あ、
うん、来るってなると、やっぱりもう豪華さが全然違ったんですよね。
そうです
よね。ほんでやっぱ華やかだし、かっこいい、あの、レスリングも上手いし、見てて面白いしっていうのが、あの、まあ、ゆったりと、あの、王道と言われるようなプロレスを、力道山時代から、ジャイアント馬場はやっていくわけです
、ね。結構差ついちゃうってイメージありますよね、全日
は。ところがそこで、
うん、
新日本プロレスのアントニオ猪木をはじめ、まあ、この後に、新馬久志さんっていう、アントニオ猪木の、そのブレーンがおるんですけども、はいはいはい、この人との、あれで、うん、さっき言ったタイガージェットシーンいましたよね。
はいはい、はいはいはい。あの、サーベル持って
る、ね。そうそうそう、はいはいはい。今度は、アメリカで干されてるレスラーっていうことで、
うん、
スタン・ハンセンを呼ぶんですよ。
あ、え？新日本が？
新日本が。
あ、
最初、全日本に上がってたんですけども、うん、すぐに新日本に上がるんです。
あ、そう
なんだ。で、なんで干されてて上がった、
うん、
この人、あの、WWF に最初上がってたんですけど、
はいはいはいはい、
ブルーノ・サン・マルティノっていう、まあ、当時のスターレスラーの首を叩き折っちゃったんです。
え、
あまりにもプロレスが下手なもんで。
お
で、その、首を折ったのは、スタン・ハンセンのウエスタン・ラリアートだっていうふうに言われてるんですけど、あれ違ってて、ボディースラムをちゃんと投げれなくて、頭から落としちゃったんです
よ。
そしたら、サン・マルティノの首を折っちゃったんです。そしたらお前なんか呼ばねえよって言って、WWF を首になったんです。
あら。
それぐらい不器用な人だったんですよ。
不器用なんですね。
でも、不器用だけど、まあ見てて、 パワーあると。
いや、すごいですよね。
すごい、もう、突進力あると。
あ、僕らのイメージすごいですよ。
で、アントニオ猪木が新日本プロレスに呼んだんです。
あ、そうなんだ。
そうです。で、アントニオ猪木はこういうレスラーを使わすとうまいんですよね。
あー、なるほど。
この重量、一回自分負けるんですよ。
はいはいはい、はい。
ウエスタンラリオと。あの猪木が負けたっていうことで、スタン・ハンセンっていうスターが生まれるわけですね。
なるほど、なるほど。
で、どんどんどんどん、猪木ハンセンで、こう、ハンセンのあの、反響欄のね、ブレーキの壊れ方もかくね、あれで彼が、その、どんどんと上がっていくんですよ、ね。
へぇ、あ、うん、なんかもう全日のイメージしかないから、そっかそっか。
これね、後ほど、まあ話しますけど、まだこの後に来るんですけど、
はいはいはい、
引き抜き合戦が始まるんです
よね。なるほどね。そういうことね。そういうことね。はいはい、はい。
で、片っぽ全日本も、まあ、スター選手が生まれてくると。
うん、
誰かというと、アブドラザ・ブッチャー。
あ、ブッチャー、出た。
これは全日本、日本プロレス時代からも上がってたんですよ。
いたんですね。
来てた。
はいはいはい、はい、
うん。ただ、でも、あの、コミカルな、風貌とは裏腹の、その、時刻継ぎとか、こう聞くとか、いうので、彼も人気はすごくあったんですよね。うん。うん、で、それをアントニオ猪木が引き抜いちゃったんです。
え、あ、新日に。
新日に。そしたら、新日に引き抜かれて黙って見てるジャイアントババじゃない。
そりゃそうですよね。
タイガージェットシーンをこの引き抜く。
あ、引き抜いちゃったんだ。
うん。で、タイガージェットシーンを引き抜いて、それだけじゃ飽き足らずに、スタンハンセンも引き抜いた。
あら
で、スタンハンセンを引き抜いた要因の一つは、まあ、ババの方が金をくれるっていうのもあったんですけど、
うんうんうん、
一番大きかったのは、ブルーザ・ブロディっていうプロレスラーが全日本に上がってて、
ね、
彼に誘われたっていうところもあって、
はいはいはいはい、あ、こっちはいいぞと。
そう。行ったという話もあるら
しい。はいはいはいはい、はい、
うん。
金払いもいいし、馬場さん信用できるぞと。
でね、まあもう、まあその、まあちょっと前に、引き抜き合戦の前に、アントニオ猪木、その、スタン・ハンセンとか、
うん、
タイガー・ジェット・シーンとか、
うん
まあ、要は二流レスラーを引っ張ってなんとか持ち上げていったんだけど、うんうん、まだ足らないと、
うんうんうん。
全日本には全然追いつかないと。
うん、
向こうはきらびやかな選手が来ると、お金もあると、
ね、
うん。どうしようって考えた時に、
うん、
もう天下の奇策に出るんです。
はいはいはいはい、はい。
これが、後々に出てくる異種格闘技戦。
うん、ああ、なるほど。イメージ、そのイメージありますね。
そう。
はいはいはい。
要は、モハメド・アリに噛みついたんです
よ。なるほど。
モハメド・アリが、どっかでね、うん、どっかでこう、やるときに、うん、東洋人って言ったのかな、うんうん、東洋人の中で俺に挑戦したいやつは言ってこいと。
はい、はい。
誰の挑戦でも受けてやる。いうことをモハメド・アリが言ったらしいんですね。
はいはいはい、はい。
それに食いついたのがアントニオ猪木。
あ、もうこれ来たと。
だったら俺にさせろ。
来たと。そっか。当時の、だったってもう現役のヘビー級チャンピオンですよね。
そうです。バリバリの現役のヘビー級チャンピオンで、
そう
です
よね、
うん、カシアスクレーがもうありになってたのかな。
はいはいはいはい。
うん、で、それに食いついたわけですよ。アントニオ猪木。これは面白いと。でもまあありとしては本気にしてませんよね。
まあまあね。
なんか東洋のプロレスラー、うん、って感じ。
誰だよと。
うん、だったら金くれと、うん。こんだけ出したんだら俺やるぜって言ったら。うん、法外な56とか言った当時で、
うんうんうん。
ちょっと忘れちゃったんだけど。うんうん、まあまあ、法外な金を言われた。
うん、
ところが、アントニオ猪木と新馬久志のコンビは、それを用意したんですよ。
うん、金用意した
大借金を背負って。めちゃくちゃな借金になるわけですよ、
う
ん。何十年と苦しむわけなんだけど。
うん、
それをこう用意したと、
うん。
これは面白い。で、モハメド・アリは、どうせプロレスだろうと。
うん、
適当にやって、ちゃんちゃんちゃんとやって終わりだ。
そうだろうと。
うんうん、まあ、俺を勝たしてくれよと、
うんうんうん。
俺が日本に行って試合するなんてないから。
うんうん
うん、で、そうだろうと、うん。勝たしてくれりゃいいよ。うんうん、的な、ところがあったと。
うん、
ところが、アントニオ猪木は、
うん、
モハメド・アリを倒した男となりゃ、世界中どこ行っても、
ね、
もうババなんか目じゃない。
そ、そうですよね。
これはすごい、これはすごいことになると。
大チャンスですね。
大チャンスと。で、モハメド・アリは半分半観光気分。もう、うん、まあまあ、勝てるだろうみたいな。
まあまあ余裕で、まあちょろちょろ
と、ね。どうせプロレスで、プロレスやるんだろう。
ちょちょちょ
んと、ね。まあ俺の、うん。俺も、まあ、 知らんな話じゃないし、やってもいいよみたいな感じで、でもがっつり金もらうぜみたいな感じで来たら、ところが話し合いとかも興行してくる、だんだんこいつマジじゃねえか。
俺話違うぞと。
話違うぞと。え、そんなこともすんの、あんなこともすんの、マジでっていうなってきたら、こいつガチじゃねえと思って、いろんなルールをつけるわけです。背中への攻撃ダメ、関節は寝技何秒以上ダメ、あれダメこれダメ、あ、それでもまだプロレスだろうと思ったらしいです彼は。でもアントニオ猪木はやってやるという気持ちが半分以上 あって、で、あの試合になって、
なるほどね、
天下の凡戦と言われるけど、今見たらすごい素晴らしい試合なんですけど、
あの要は猪木が
寝転がって
、カモンカモンみたいな、
そう、
引き込むみたいなね。
うん、はいはいはい、ところが、そのあのローキックで、モハメド・アリーの左足は、後々ね、もうリングに立てなくなっちゃうわけですから。
ああ、それが結構原因だったりもする、
ね。原因だったらしいん
で、はいはいはいはい、
バンバンバンバン蹴ってきましたから。
はいはいはい、はい、
うん。で、アントニオ猪木はアントニオ猪木で、うん、モハメド・アリは不測の事態に備えて、うん、もうペラッペラのボクシンググローブだったらしい。
ああ、なるほど。もう当たったら一発で倒れちゃうよ。
でかすっただけでおでこにコブができたっていうんですね。
怖いな。まあ世界チャンピオンですからね。
めちゃくちゃな、そのルールできたもんで、これは受けるわけにはいかんと。
うんうん、
で、おでこかすったらコブができたっていうぐらい怖かったっていう話で。で、そんなリスキーな試合をして、世間の注目を浴びて、異種格闘技戦っていうのをやって、うん、後々それが爆発していくわけですよね。
だって今の時代でメイウェザーとかパッキャオとやるぜみたいな、そういう話でしょ、要するに。
まあ、タイソンとか、
タイソンとかね。
とかね、
そういうクラスですよね。まあ、もうちょっと、うん、
まあ、それ、もっとかもしれないですね、うん。パッキャオとかメイウェザーがヘビー級になってるぐらいの。
ねえ。
うん、
はあ、すごい。
だから彼はこの後もありとやった男ということで、世界中どこ行っても
そっか
やっぱ名声を得たんですよ。
はいはいはい、うん、まあ、価値はあったと。
そう、やった価値はやっぱあったというふうに言われてます。
うん、
戸田氏すごい借金だったらしい。新馬さん曰くもう全然返せなかったと。
なるほど、ね、最後は
まあまあ、タイガーマスクの大部分で返せたんかなとか言ってましたけどね。でもそれでも後ほど大変な借金だったらしい。
いやー、でもそれによって、じゃあもう結構、うん、その、まあ、モハメド・アリ戦の後に、かなり新日本プロレスは、ドカーンと行くわけです
よ、ね。ぐーっと来るわけですね。その後に、タイガーマスク、
はいはいはい、
来たり、長州藤波が来たりと。
はいはいはいはい、はい。
で、片方全日は、まあ、押されていくわけですよ。どんどんどんどんと。
なるほど。
その時に、うん、ジャイアント、アントニオ猪木は、まあ、その格闘戦の中の一つ、まあ、その前後合わせて、うん、馬場に挑戦をしてるんです。
あ、そうなんだ、ね、
挑戦表明をしてるんですよ。
あ、挑戦させろと。
そうそう、うんうん、馬場さんやろうぜと、
うん、
新日本俺がやってやるよっていうような感じで、うん、馬場を受け流してさらにさらに。
そうなんだ。
ところがなんで馬場さんそうしたかっていうと、
うん、
興行として損すると思ってたわけです、ね、
あ、受けることが。
そう、
うん、
うん、猪木に受けても得なことはないっていうのと、猪木を信用してない。うん、同じ興行やっても、さっき言った一勝一敗、木村、力道山戦みたいに一勝一敗にしようぜって言っても、こいつは受けない
な。ああ、もうなんかいきなり変なことかましてくんじゃねえかな。
うん、かもしれないし、もう自分だけ勝ち逃げすると。
はいはいはいはい。
いう、で、たとえ自分がやらないにしても、弟子同士がやらしてもろくなことはない。
なるほど。
うん。全日本としては得なことがないということで、馬場さん固く固く逃げていくわけなんです。逃げていくという言い方はおかしいけども、でも馬場さんのあれは正解なんですね。アントニオ猪木ってとんでもない人なんで、うん、それぐらいへっちゃらである信用のおけない男ではあるのは間違いないんですよ。
そこは力道山の血を引いてるわけですね、猪木ね。
そうですね。あ、だから力道山イズムを一番引いてるのはもうアントニオ猪木ですから。
なるほどね。
まあ、要は信用できないっていうのは、プロレスって信用で成り立ってるところは非常に大きいんで。
まあ、そうですよね。相手に、うん、ね、まあ、お互いの信頼関係ですからね、そこはね。
で、ジャイアント馬場って人が、うん、まあ、全日本プロレスもそうなんですけど、うん、全体的にね、うん。そういう不穏試合っていうか、そのアクシデント系の試合ってまずないんですよ。
ああ、なるほど。
アントニオ猪木はいっぱいありますよ。
あ、そっかそっか。そのいわゆるブック破り的なものがいっぱいある。
そう、有名なのは、 アントニオ猪木がその異種格闘技で、ペールワンか、パキスタンのレスラーとやった時に腕を叩き折るという
プロレスなのに
要はもう危ないと思って叩き折って逃げて帰ってくるっていうような
とんでもないやつですね。
とんでもないやつね。ウィリー・ウィリアムスでやったりとかね。だから、アントニオ猪木っていうのは、その何しでかすかわからんと、この人。
危ねえぞ、こいつと。
全く信用できんと。だから、若い時から知ってるわけですよ。
なるほど、なるほど。まあね、近くで見てるしね。
で、同じ釜の飯も食って、こいつは信用ならんっていうことで。
豊登りと。
徹底的に、馬場が逃げるというか、相手にしないというか。
はいはいはいはいはい。うん、そっか、まあ、それは正しかったってことです
よね。そうですね。後に、だから、その全日本プロレスっていう、全日本ワールドっていうものを、うん、もうペースは本当に崩さなかったんですよ、これ、
うん、
でアントニオ猪木率いる新日本プロレスはどんどん挑発していくんですけども、うん、全く崩さない。でもやれば勝てるという自信はあったと思うんです。その猪木のプロレスより俺たちのプロレスの方がもっと懐が深いから、
なるほど、
いけるという自信はあったけども、単線アントニオ猪木という人を信用してなかったと。
なんかやっぱりその全日本と新日本って本当双璧で交わることが絶対ないみたいな、やっぱそういう印象って本当強いかったですから。
でしょうね。うん、で、後々ジャイアント馬場は新日本と交わる時あるんです。
あ、一瞬です。そうなんですね。うん、
これはなんでかと。アントニオ猪木が参議院議員に出たときに、
はあ、出ましたね。
新日本からちょっと外れるわけですね。
はい、あ、はいはいはい。
スポーツ平和とか、
うんうんうん、ありましたね。
その時に社長になったのは坂口誠二だった。
はいはいはいはい。
で、坂口誠二さんが社長の第1回興行があって、
うんうんうん、
東京ドームの東京の時、うんうんうん、その時にね、外人、リック・フレアはじめとする外人レスラーがドタキャン食らうんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
その時に馬場さんに頭下げたって、うん、新日本、全日本の選手来てくれんかということで、うん、来たのが、うん、ジャンボ鶴田とか天竜源一郎が新日本のリングに上がる
んです。出てるんですね。なるほど。
そう、その時はジャイアント馬場はなぜあんだけ信用してなかった新日本を入れたか、うん、社長が坂口だったから、うん、
なるほど。
坂口は、猪木は信用してないけども坂口は信用してたんです。
はいはいはいはい、はい、
というぐらい猪木と猪木というのは信用が全くなかった人。
なるほどね、
うん。
なんでこんな仲悪いんだろうと思ったところ、まあ単純に信用してないと、馬場はね。
で、やっぱり自分のところの世界を崩されるのが、やっぱり嫌だった、怖かったっていうのはあるとは思うんですよ、ね。
なるほど。そういうこと
で、まあ、アントニオ猪木の一番信用できないっていうのは、これは有名な話なんですけど、
うんうん、
第1回の IWGP っていう、
うん
うん、決勝戦、はい、アントニオ猪木とハルク・ホーガン、
うん、
これ有名な話だよ。失神したっていうのは
ありましたね。あの、リング外に落ちて、
そうそうそう、
ア
クスボンバーで。
ベロ出しちゃって。
ベーっとして。
ああ、ありました、ありました。
で、もう、ブックでは、アントニオ猪木が勝って、第1回 IWGP アントニオ猪木ってなるんですけども、まあ、その失神によって、急遽、
うん、
ハルク・ホーガンが優勝という。
はいはいはい。
ところが、その失神劇を演じたのはアントニオ猪木だった。
あ、
自身が、わざと、
ね、わざと、ね、
倒れて、失神をした、ふりをしたと。
とてもないやつですね。
むちゃくちゃなんですよ、だから。
いや、だってあの時、ハルク・ホーガンちょっとおどおどっていうか、そうそうそう、あれみたいな。
そうそう、やっちゃったー、やっべーって思って。
やべーってなってましたよね。
要は当時、っていうか今でもそうなんだけど、相手に怪我させるってもうとんでもない。しかも相手の、エースレスラーですよ。社長レスラー。看板レスラーを怪我させた。ああ、もう俺新日に行けねえや、どうしようと。
やべえ、みたいな顔しましたよね。
そう、アメリカだって干されてんのに、と。
確かに。
やっべえ、やっべえ、と。もう、いや、むしろアメリカも上がれねえ、これじゃ。なんでかって、そんな危ねえやつ誰を上げる、
うんうんうん、
うわぁ、やべえやべえっていうことであんな顔してた
て。いや、だって、ハルク・ホーガンでもその後すっごい人気出ますもんね。
うん、その後スーパースターになるんですけど、
ね、そうですよね。
あの WWF に行ってね。
そうですよね。
それは、その時まではやっぱデクノボーやった。
あ、そうだったんだ。
で、これアントニオ猪木って偉いのは、その、うん、さっきスタン・ハンセンもタイガー・ジェット・シーンも育てたアントニオ猪木ですけど、
うんうんうんうん、
ハルク・ホーガンも育てる。
なるほど。
で、ハルク・ホーガンの場合は敵じゃなくて味方にしちゃうんです。
なるほど、なるほど、なるほど。
あの、タッグパートナーとして。
はいはいはいはい。
アントニオ猪木、ハルク・ホーガン組で彼を育てるというか、 その一流レスラーにして自分でも、うん、あの自分のところ、ところがあまりにも一流レスラー、あの本人も向上心があるもんだから、うん、あのアメリカに行っちゃうんですよね。
ああ、その後に、ね。
で、WWF で超一流になって、
もう世界的に有名なレ
スラー、ね。世界で一番有名なレスラー誰って言われたら、ハグ・ホーガンって言ってもいいぐらいね。いやー、すごかった。80年代は。
すごいですよね。あの、うん、ロッキー3にも出てますからね。
そう、
ね、
サンダーリップスっていう名前でね。
ね、出てますよね。うん、
そう、ね。それぐらいやっぱ、あの、こう、あの、目立ちたがりというか、その、スタン・ハンセンとタイガー・ジェット・シンと違うのはそこで。
なるほど。
で、彼はアメリカ行ってビッ、本当のビッグネームになってくるんですけどね。は
い
は
い、いや、もう一番。
まあ、それを育てたのがアントニオ猪木と。
当時一番 T シャツめちゃめちゃ売れてまし
たね。そう、めちゃくちゃ。まあ、あれは日本で聞いてましたよね。
そうですよね。そうそうそうそう。うん、へぇー。
です ごいな、そのアントニオ猪木にぶっ倒された、ハルコーガンにぶっ倒されたっていうことで、アントニオ猪木がわざと自分で失神したと。う
ん、すごい。
で、
頭いい。
誰も知らないと。
うん。
ただ、坂口誠二がその時の現場責任者、副社長ですよ。
はいはいはい、はい。
とんでもないことを打った。やばいぞと。で、救急車で運ばれた後、猪木さん死んだらどうしようと。
うん。
だから、後々、猪木のブック破りだったっていうのは、うん、自らのブック破りで分かった。坂口誠二が人間不信と紙に書いて、自分のオフィスの机に置いて、雲隠れしたっていうのが有名な話ですね。
それは不審になりますよね。うん、いや、でも。
それぐらい信用ならん男
は。いや、でもあれは、いや、あれ新聞にも NHK のニュースかなんかでもありましたよね。
そうそう、NHK のニュースになって、俺はね、なんだったかな、ラジオの速報かなんかで聞きましたよ。
ねえ。
アントニオ猪木が死に、あの、倒れたと。
ありました。俺も見ましたもん、それ。
と思ったらそれだ。
世間が騙されたわけですよね。
そう。すごいなと。だからそういうのを後々皆さんが知っていくことになってくると、ジャイアント馬場もこんなやつに信用は OK と。何されるかわからんと。ただでさえ俺を恨みじゃないけど、こういうね、イライラしてるやつが何したいかすかわからんということで。
なるほどね。いや、だって、それ考えると、ほんと、希代の、まあ、ペテン師であり、スーパースターでありっていう頭のいい人ってことですよね。
だから、僕あんまりね、僕はあの、見出したのはこの IWGP、第1回の IWGP の前後から見出したんですけども。だから、猪木の洗礼を受けてないんですよ。
なるほどね。
僕はね。
はいはいはい。
ところが、僕のちょっと前からプロレスを見てる人は、猪木の洗礼を受けてる人たちは、うんうん、未だに、アントニオ猪木の呪縛から解かれないですね。
はあ、その呪縛っていうのは
要はその燃える闘魂ですよ、
うん、
燃える闘魂に魅了された人たちなんです。
なるほど、
猪木最強ね、もう本当に世界その騙した言うたらあかんけども、
そ
う、新日本こそガチで一番強いと、
はいはいはいはい、
アントニオ猪木こそ世界最強と、
うんうんうんうん、
それをマジでやってました。
いや、だって、ま、僕らが見た頃はもうすでに、うん、もう、なんて言うんでしょう、必ず勝つ人みたいなね。
うんうん。エンズイゲリ、マジ
で。エンズイゲリ、8時50分ぐらいには必ず勝つ人みたいな、うん、もうそんなイメージでしたから、うん、なんかその前の、こう、系譜っていうのは、見てないですからね、うん、ほとんどね、うん。だからそういうの聞くと余計やっぱ思っちゃうんでしょうね。
だからアントニオ猪木って負けの美が、負けて自分を上げてって、いう人なので。
なるほど。
うん。まあさっきのハルク・ホーガンとかね。スタン・ハンセンも、タイガー・ジェット・シンも負けたのかな、反則負けかな。要は、自分自らが負けることによって相手を持ち上げて。
勝ちを上げて。
その持ち上がった相手を勝って、のし上がってる。
なるほど。まあ、要は、うん。公共的にはもうバンバン歳ですもんね、その方が、ね。
自給自足みたいな人なんですよ。ジャイアントバーは逆に、うん、自分がアメリカで培ってきた人脈を生かして、うん、超一流レスラーを呼んで、
うん、
そういう大きなプロレス、アメリカンプロレスを展開していこうと。
なるほど、なるほど。
うん、だから、もし、だからそこにはジャイアントバーのプロレスの中には信用があるんですよ。
なるほどね。
お互いにね。
はいはいはいはい。
お金の面もそうだし、
うん、
プロレスラーとして貶めることはないと。
なるほど、なるほど、なるほど。
うん。ある程度の尊敬を持ってやってくれる。
はいはいはい。
いう、あの、外人レスラーにとっては、非常に安心して興行、はいはいはい、試合ができる興行主というか、プロモーターがジャイアントババ。
はいはいはい。そっか、うん。いや、そういう意味で言うと、本当に対照的な二人なわけですね。
全く性格違うんです。
ね。
うん。だから、最後の最後まで合わなかったと。
そっか。いや、でもそれがある種、まあ、色となって、新日本プロレス、全日本プロレスっていう、こうね、うん、はっきりとした。
そうそうそう。後々、このアントニオ猪木の性分、性格、うん、ジャイアント馬場の性分、性格により、いろんなことが起きるんです。
うん。なるほど。
後々にね。
なるほど、なるほど、なるほど。
それはまあまあ、後、まあ、後ほど、まあ
ね、後ほどね、
ということなんですけど。
次回以降というかね。
はい。
いや、非常にたっぷり濃い話ですね。
もうね、こってりしたラーメンで。
こってりラーメン、家系ラーメンですね、これはね。いや、でもなんかやっぱり、その後にまあ最終的に馬場さんもね、まあ、馬場さん、うん、まあ、猪木さんももちろんご存命ですけど、
うんうんうん、
馬場さん亡くなって、で、まあ、その後のね、まあ、そのね、うん、全日本からの、そのな、衰退というか、分裂というか、うんうん、まあ、いろいろ起きるんでしょうけど、うんうん、でもまあ、ね、当時は本当に90年代を代表する、やっぱり東光三銃士とか、まあ、またね、うん、この、次回以降のあれで出てくるでしょうけど、まあ、うん、東光三銃士なり、四天王なりね、まあ、うん、次のスターが出てくるんですけども。
まあ、長州とか藤波とかね。
ね、うん、でもやっぱり、プロレスラーイコール、アントニオ猪木、ジャイアント馬場っていうのは、
そうですね。
偉大なるシンボルですよね。
まあ、うん、未だにね、新日本と全日本でパパッと並べられると、
うん、
あ、猪木の団体、馬場の団体って、まあ、30代、40代ぐらいの人は、パッといますよね。
うん、いますね。いや、うん、だってね、もうそもそも、プロレスを知らない人でも知ってるわけですから、うん、アントニオ猪木、ジャイアント馬場は。
そうですよね。
今、いくらね、うん、有名レスラーになったって、知らないですからね、名前はね。
この二人、まあ、昔のレスラーってね、うん、まあ、この人に代表されるキャラクターが濃かったんですよ。
そうですね。
まあ、今のレスラーもキャラクターありますけど、
うん、
猪木って、そのもう、議員さんになってね、うん、引退して、今もう、また議員さんやってますけど、うん、元気ですかだけで、もう一世風靡じゃないですけど、
その、
誰もが知ってる人、
ね、
その、まあ、キャラクターとしても、で、馬場さんももう亡くなりましたけどもね、
うん、
そういう、なんていうかな、ジャイアント馬場っていう独特のあれも
そうそうそうそうそう。
で、昔のレスラーで言うと、その、例えば、アニマル浜口とかね、未だにそういう風に出させてもらってるというか。
そうですね。やっぱキャラ、いや、だから今のレスラーの、もう本当一個上のね、その、昭和の時代の強烈なレスラーって、やっぱりキャラがもう本当濃いですからね。
濃いですよ。だから濃くないと、やっぱね、相手してもらえないんですよ。
まあそういうことでしょうね。
観客に。で、濃くならざるを得ないっていうか、その、いろんなまあ、今話した猪木、馬場、力道山、この3人だけでも、めちゃくちゃバックボーンあるし、いろんなことしてきてるし、で、ファンにそれをみんな見せてるしね。
すごい人だよな。なんか、ものすごいどうでもいい話ですけど、猪木がタバスコ持ち込んだって話は本当なんですか、ね、
あ、これ本当です。
ねえ。
うん、
皆さんピザでかけるでおなじみのタバスコを日本に持ち込んだのは、アントニオ猪木だって話ですしね。
昔レストランやってたんですよね、猪木さん。
あ、そう、みたいですね。
アントンなんとかっていう。
はいはいはいはい、はい。
スペアリブの。
はいはい、スペアリブ、
ね。名古屋にはありましたけど、ね。
スペアリブもだって猪木が要は、
そう。
持ち込んだもん、
ブラジルの食べ物。
そうですよね。
ね。
そうそうそう。いや、すごいよな。
で、猪木っていうのは本当にまだこういう実業家になりたかったんですけど。ところが、まあ、それで借金しよっちゃって大変なこと。後々に、これまたプロレスにつながってる、この借金が。これまた後ほどの話になるんですけど。
そうですね、そうですね。いや、だから今日は、その力道山からの、まあ、流れ、豊の堀からね、いろんな、なんか、期待のもう、濃い人たちをね、語っていただいて、うん、まあ、力道山、猪木、馬場っていう流れでね、今日、まあ、ちょっとお話しいただいたんですけど。
はいはい。
これはね、非常にちょっと僕個人としては、まあ、いろんなこのね、この後いますよ、本当こういう人たちね、まあ、その猪木の下の人たちとか、
うんうん、
その新日と前日の流れだったりとか、含め ね、
う
ん、これちょっと、ちょいちょい挟みつつね、シリーズ化していきたいな
と。ありがとうございます。
思ってますんで。
いや、うん、正直に言って、ここまでは僕見てませんからね。
そうですね、そういうことですね。
猪木馬場の前世時代は僕知らないんで。
はいはいはい、はい。
まあ、調べたっていうわけじゃないけど、うんうんうん、こう、いろんなもん見て、
はいはいはい、
まあ、最近だと YouTube 見たりして、はいはいはい、覚えたの、
はいはいはい。
こっから先はリアルタイムで、がっちり見てますから。
がっちりなやつですね。
この後ね、天竜、藤波、
はいはいはい、
鶴田、長州、前田。
ああ、前田いいですね。いいですね。
前田の話になったら3時間ぐらいピッチャラですからね。
前田、キラーの話は興味ありますね。うん、あ
そこのところが、あまあ、私もバッチリ見てますから。
いや、なんか、もう最近僕あれですからね。僕僕の知り合いが今、ちょっと、前田、キラー絡みで、ちょっと有名になっちゃって。
笹団子さん。
モノマネが上手い人スターベムスっていうか、
スターベムさん、はいはいはい、はい。
コーチさんって人がいて、
ドラマの。知ってます、知ってます、知ってます。カーリー&レースに出てた。
そう、あの人、僕、
めっちゃ上手い。
めっちゃ上手い人がいて、びっくりするぐらい上手い人がいて。
ドラマーですよね、あの人。
そうそう。
あの人とお知り合いなんだ。
そうなんです。
いやー、東京行って飲ましてくれん
か。いや、なんかね、あの人のモノマネ、もう秀逸ですからね。
すっごいっすよ。そうそうそう。あの人、藤波、田村清もやんだから。
そう、田村清と前田明なんですよね。
うん、すっげえ似てるし、田村清も全然あれなんだけど似てんだもんな。
そうそう。いや、そんなのがあったりとかですけども、まあちょっとね、そんな濃い、プロレス話をね、まあもういい時間なんで、うん、今週はあれですけども、はい、次回以降もね、ちょっとシリーズ化して、はい、続けていきたいなと、はい、思っております
んで、ね。羊さんたちの話ばっかりじゃないよって。
モテ塾ばっかりじゃねえぞと。
濃いね、おじさんの、もうこってりした
話を、ね。
こってり系のラーメンもいいよって。
いいですよ。それやっていきますんで。はい、はい。また、まあ、次回以降もね、ぜひ、
はい、ありがとうございました。
うん、はい、思っておりますんで。今週は、プロレス話ということで、ストーンコールドさんにお話しいただきました、
はい。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。This program was brought to you by Moto Channel.